皆さんおはようございます。
おはようございます。
右側と言います。馴染みではありません。今日はですね、この大阪キリスト栄光教会でこうして皆様と共に礼拝を捧げられる恵みを本当に感謝しています。そしてこの礼拝の中で賛美をさせていただけて本当にありがとうございます。今日はですね、本当に暑い中ですけれども、皆さんこうして涼しい会場で賛美をリラックスしてゆったりとした気持ちで聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、最初に賛美する曲なんですけれども、ジュピターという曲皆さん知っていると思うんですが、この曲はですね、ホルストという人が書いたクラシックの名曲惑星という曲で、最近はポップスとしても歌われていますけれども、でもこの曲はですね、賛美歌でもあるんですね。ホルストが生まれ育ったイギリスでは愛国歌や賛美歌として歌われている曲です。で、この曲は日本語でも賛美の歌詞がついて歌われるようになった曲です。最初にこのジュピター、皆を褒めたたえる歌声よりという曲を聴いていただきます。 えるためより曲を聴いていただきました。ちょっとドラムをお願いします。セットとしても私が叩くわけではないですけれども、ちょっとダラダラしましたね。ではですね、次の曲は、背中というちょっと変わったタイトルの曲なんですけれども、その曲は私が、メロディーを作ったんですけれども、それは私が作ったものではなくて、星野富弘さんという方が作りました。この星野富弘さん知っている方も多いと思うんですけれども、この方はもともととっても体が丈夫な方で、中学の体育の先生をしていました。でもある時マットの着地に失敗をしてしまって、頭から落ちてしまったんですね。そして、そこから首から下が全く動かなくなってしまう大きな障害を負われた方で、本当に大きな試練に遭われて、この中井富弘さんはもうどうやって生きていこうか、本当に絶望の中にいました。でもそんな中で、ある一つのことをチャレンジを始めました。それは口に筆を加えて絵を描く、または字を描くということをチャレンジをするんですね。もう最初は絵にもならないような、字にもならないような、そういったものを描いていたんですけれども、努力に努力を重ねて、だんだんと素敵な絵を描けるようになって、また人々の心を打つ志賀というのにたくさん描かれた方です。私も小さい時から富弘さんの志賀のカレンダーがいる方であったり、あと学校の授業で習ったそういう思いがあります。そんな有名な富弘さんと私は、3年ぐらい前に、ね、不思議なつながりができて、ちょっとお知り合いになることができたんですね。で、群馬の山奥に住んでいらっしゃるんですが、そのお家に招待をしていただいて、ホームコンサートをさせていただきました。本当に目の前に富弘さんがいて、ご家族もいる前で富弘さんの歌を歌ったんですね。で、あまりに緊張してしまって、絶対に間違ってはいけない歌詞をちょっと間違って歌ってしまったんですね。やばいと思ったんですけれども、なんとかごまかしながら最後に歌いました。そしたら、終わってから富弘さんが、さっき間違ったよね、と言ったんですね。私は倒れそうになりましたけれども、そしたら、すごい優しいフォローをしてくださったんです。自分の詞はすごく短いから何回も歌うから、こんがらかって、間違っちゃったんだよねってこう言ってくださって、なんて優しい方だろうと思いました。でさらに、今度僕が2番を作って送ってあげるよって言ってくださったんですね。でまさか私のために2番を作ってくださるなんてないだろうと思ったんですけれども、そうすると本当に2番を作って送ってくださって、なんて光栄なことだろうと思いました。でその2番もまたとってもいい詩なので、ぜひ注目をしていただきたいなと思います。もともとは雪の下という素敵なお花の絵に描かれている詩で、背中というその一番のもともとの詩を朗読をしてから歌いたいと思います。背中。自分の顔がいつも見えていたら悪いことなんてできないだろう。自分の背中がいつも見えていたら眩しくて涙が出てしまうだろう。あなたは私をいつも見ている。私の背中をいつも見ている。
Thank you.
私はですね、こうした音楽の活動をしていて、そしてチームは十人以上になるんですけれども、よく思うのは、よくこの10年以上の活動を続けてくることができたなとよく思います。というのも、私の今回の生活は人前に立つのがとっても苦手な生活で、なんでこういうことをしてるのかなと思うことがあります。私は小さい時からそういうとても社員の子供で、いつも母の陰に隠れて人前に出てもちゃんと挨拶もできないような、そんな子供でした。私の両親はクリスチャンで、私は母親のお腹の中にいる時からずっと教会に通っていました。教会は私の大好きなところで、たくさんの家族のような存在で、みんなが私のことを受け入れてくれる場所だと子供ながらに感じていたので、自分が自分でいられる、そういう場所でした。でも、ひとたび教会以外の学校とか幼稚園とか外の世界に行くと、私はいつも縮こまってしまって、まずこう人の目を見て話すのがなんかとても恥ずかしくて、全然友達ができなかったんですね。なので、いつも休み時間なんかは一人でポツンといるような、帰るときも一人で帰っていくような子供でした。そしてまた、学校に行っても授業を先生の話をちゃんと集中して聞くというのがなかなかできないことなので、授業中はいつもノートにちょっと絵を描いていたり、また外をテープ眺めていろいろな通過ごとに吹きついたり、そんなことばかりしていたので、もちろん授業の成績が本当に悪くて、私はいわゆるクラスの落ちこぼれのような、そういう存在でした。そんな中で私は自分は人とは違う、ちょっと変わった変な人間なんじゃないか、つまり等価のようなものを子供ながらにいつも持っていました。そして私は中学に入ってから、もうその集団生活というのも、もう集団の中に出てくというのが本当にもう嫌で嫌でしょうがなくて、ね、苦しくなってしまって、そして私はちょっと心の病気にかかってしまったので、そこから私は不登校になりました。そして数年間引きこもりというそういう生活を送りました。その時は本当に周りの方々にたくさん心配をかけました。特に私の家族、私の母はノイローゼになるほどに私のことでいつも心を痛めていました。でも私はそんな心配をよそに、どんどんどんどん自分の体の中にこもっていって、こうして毎日のようにですね、自分の部屋でギターを弾いたり、詩を書いたり、音楽を聴いたり、そんなことをひたすらしている数年間を送りました。でもだんだんとそんな日々が大きな大きな孤独感に襲われるようになってきました。私は何のために生きているんだろう、私が生きていたらみんなの迷惑になってしまったら、私なんかいない方がいいんじゃないか、そんなふうに思って、せっかく与えられた命ですけれども、毎日のように母親に泣きながら、死にたい死にたいと泣き叫んでいた、そんな毎日でした。でもそんな中で、私は唯一一箇所だけ外に行ける唯一の場所がありました。それが日曜日に教会にだけは行くことができました。そして唯一教会だけが心がホッとできる、平安になれる、そういう場所でした。ある日曜日の日に礼拝の中で先生が一つの聖書の話をしていました。その聖書の一つの言葉が私の心の深いところにすごく入ってきました。それが、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、この言葉が当時の私の心の深いところにすごく届いてきたんです。そんな私のことを、もう生きていても仕方ないと思っていた私のことを、高価で尊い、愛しているよと神様が言ってくださっている、のことを知った時に本当に私はびっくりして、そして涙がボロボロボロボロ出て止まらなくなりました。私はこんな、私でも生きていてもいいんだ、生きていなければいけないのかもしれない、私はその神様の圧倒的大きな大きな愛に出会った時から、本当に人生が180度変わっていきました。そしてそれまで自分のことばかり考えていた、自分自分だったその人生を生きるのをやめようと思いました。私は全てを神様に捧げて生きていこう、そういうふうに思った時から本当に喜びがあふれてきました。そして何かとても自由になれた、そんな気がしました。そして大好きだった音楽を通して、この神様の愛をたくさんの日本の人たちに伝えたいというふうに思って、 今から数年ぐらい前からその活動を始めました。そして日本全国いろいろな場所で歌わせていただきました。先には海外に行ったりしていて、コンサートの活動をしてきました。でもだんだんとそんな日々がとてもコンサートをすることが重たく感じる時期があったんですね。それは今から7年くらい前なんですけれども、コンサートじゃなくて何だか心が重くなった。そして賛美をすることもあんなに好きだった歌を歌うことも、歌っていても全然喜びが溢れてこない、なんでかなとも思いながらも、でも歌い続けていました。そしたら時期に喉の調子もなんだかおかしいなと思ったので、病院に行って先生が小さいカメラで私の生態を見てくださったんですけども、先生が私の生態を見たことに、これは大変だねと言いました。私の生態に大きな腫瘍がポコッとできているのが見つかったんですね。それが喉頭肉芽腫という病気で、先生曰く精神的なストレスやそういったものが原因でできる病気だよと言っていました。当時私の父が癌で亡くなった直後だったり、あと歌を歌っていても何だか嬉しくない、そしてまたコンサート中に過呼吸のような、そういう急に息が苦しくなるような症状のようだったので、ちょっと休めという時期なんだろうかと思ったんですけれども、コンサートキャンセルを絶対にしたくないと思ったので歌い続けていました。そしたらついには歌うどころか話す声が全く打ってなくなってしまいました。私は数ヶ月間全く人と会っても会話もできないので、こんな日々がやってきました。そしてその年のコンサートも全てキャンセルせざるを得なくなりました。私は本当に絶望しました。そしてまた再び引きこもりのようなそういう状態に戻ってくる日、来る日の自分が部屋の中で落ち込んだ日々を過ごしていました。でもさすがにダメだ、このままだと本当に自分がダメになってしまう、腐ってしまうと思ったので、思い切ってずっと行きたいと思っていた海外に聖書と音楽の学びをしに行こうと、ちょっと半分投げやりな気持ちもありましたが、そこから9ヶ月間私はアメリカに行きました。そしてその間にいろんな出来事がありました。特に一つその時期を通して私に神様が大切大切なことを教えてくれました。それは私が今まで神様のために賛美をしていたと思っていたのに、いつの間にか自分のために言っていました。神様がこんなに素晴らしいですよねでは言いながらも、心の中は高慢な思い、優越感いっぱいだったり、生活は何も賛美とはかけ離れた汚い生活を送っていた。そのことが分かった時に、本当に私はなんて大抵な賛美者だったんだろうと、自分の罪を心からその時に悔い改める時となりました。そしてまたこうも祈りました。神様、もし私に再び声を与えてくださるんだったら、今度は本当にあなたのためだけに命をかけて、全てをかけて歌います、というふうに祈りました。そしたら不思議そうとなったから、どんどんどんどん声が戻っていって、歌うことが できるようになっていきました。そしてまたその1年後に私は日本に帰ってきたんですけれども、私はまた音楽の活動ができるんだろうとても不安の中帰ってきました。そしたらまだ声が出なくなった、でキャンセルした全ての教会やイベントがまた再び呼んでくださって、コンサートすることが賛美することができました。それはもう本当に言葉にならないほどの感謝の時でした。神様がもう賛美をしてもいいよと、歌を歌うことを送り許してくださっていると心から感じる時となりました。今日もこの大阪キリスト英語教会で神様が賛美をすることを許してくださっていることを本当に心から感じているからです。そして歌いましょう。機会を与えてくださって本当にありがとうございます。次の曲はそんな思いがとても入る曲だったんですけれども、暗闇に光というかね、ある一つの聖書のストーリーから作りました。当時一人の罪深い女性がいました。その女性は一瞬の刑にならなくてはいけない、どんな死刑にならなくてはいけないことで大きな罪を犯していました。群衆の人たちはその女性に石を投げようと騒ぎ立てます。でもある一人の方だけがこの女性を守ってくださいました。 それはキリストです。キリストだけが私の女性に大きな憐れみと愛を持って、この罪を許し、この女性を守ってくださいました。かつて私もなって汚い人間だっただろうと今でも思うことは多いんですけれども、でも神様がずっと待っていてくださったあなたの私に本当に今日も感謝しているように長くなってしまいましたけども、今まではこそ愛の発生者の聖書の教育が必要です。暗闇に光という曲を参加したいと思います。
Thank you.
絶滅が好きという賛美を聴いていただきました。この歌はとても有名な賛美歌の曲ですけれども、本当に この歌を歌うたびに、本当にイエス様だけが私たちの苦しみや悲しみすべてを本当に分かってくださって、その意味で慰めることができる心の温かい友達なんだなというのを歌いながら、気持ちは心が温かくなりました。ではですね、最後の歌を歌いたいと思います。最後は喜び高いよという曲なんですけれども、この曲は皆さん冷凍麺の大福の歌詞に歌ってると思うんですけれども、この歌をですね、冷凍麺の元気になるんですけれども、このちょっとアレンジをした部分で英語で I've got a joy という歌詞に歌います。 I've got a joy というのは、私が喜びを手にしているという、私もですね、こうして皆さんの前で歌ったり話したりしていますが、でもですね、結構すぐですね、ちょっとしたことでつよつよしてしまったり、なんか大した人間ではありませんでもですね、神様に出会ったその瞬間から本当に感謝が、喜びが溢れて止まらなくなった、そういうことがありました。今でもこのことがあっても、上を見上げるときに、その喜びが、感謝が、平安が、今も心に蘇ってくるんですね。今日も、2回で見させていただいたんですけれども、今日も朝、目を覚ました瞬間から、今日も私は生きているなと思いました。当たり前なんですけれども、今日も私は神様に生かされている、そのことしか、本当に感謝が、喜びが、心の底から、今日も新たな、感謝が出てきました。皆さんのうちにもその感謝による平安が心にあるようにして、この歌を願い祈りながら歌いたいと思います。では最後の曲です。喜びしたいよ、I've got a joy。
ありがとうございました。十分、この朝の礼拝のメッセージは皆さんの心に伝わったと思います。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。そしてまた、そんな人も神様の前から、その恵みから漏れることがないという素晴らしいメッセージであります。本当に心から私たちは、主イエスキリストを感謝し、またこの方に、従っていきたいと思います。それでは今日はですね、日曜日の第二日曜でありますので、生誕式があります。早速、聖火の206番を託しながら、生誕の準備をしていただきます。